はい、それでは、新番組2回目ですけどね、始めていきたいと思います。今日も、先生は薩摩若隆先生です。よろしくお願いします。
あ、どうも。最近パチンコの方が良くて、今日はシンフォギアっていうやつで2万発1円ですけど出ました。どうも。ボートレースの方がちょっと不調なんで、教えていいのかな、この人に。大丈夫なのか、いや。
はい、ということで、まあまあね、それはもう全然先輩なんで、あの、今日はね、まずどうやろう、まあ、まずその、このボートレース詳しくなる、あの、あれとして、一個、やっぱその決まり手っていうんですか？
ああ、うん、はいはい。
をちょっと知っておきたいなというので、それをちょっと勉強しようかなという回にしたいんですけど。
なるほどね。はい。
っていうことで。
決まり手で書いてるのは、あの、一つずつ読んでもらったら、何個ぐらいあるか、杉田さん。
まず今日、ちょっと早速僕、その、ボートボーイという雑誌を買いましてね、それに特集であったんですけど、まあ、決まり手っていうのが6種類あるっていうことで。で、一番多いのが、まず逃げっていうパターンですね。
うん、
逃げっていうのは、その1コースから、一番内から出た人が、そのまま先頭に回って勝つことっていうことですか？
そう。うん、だから要は、6号艇でもインコース取って逃げたら、いい逃げにはなる。
ああ、なるほどね。うん、はいはい。6の人が1コース取ることっては、もう、超稀でしょ？
あの、僕が始めた頃によくあったんですよ。スーパーピットバナレッツって言って、例えば、名前出しても杉田さんピンとこんかもしれない。西島よしのりとかですね。例えば、鈴木幸男とかですね。関忠とかっていう選手がいたらね、まあ、振り枠にいたら、あの、5、6コースに、5、6号艇にいたら、あ、動いてくるなっていうのは、大体、みんな、その、予想できてたわけなんです。
ああ、そういう人がいたんだ。今で言うと、そういう人ってはそんなにいない。
今はどっちかというとオールラウンダーで枠なり進入が多いから、そういうのは稀に少ないかなっていう感じだけど、一般戦になると、たまにいます。
僕も何回かそういう、なんか、そういうのが変わったのを見たことはありますけど、珍しいかなと思うんですけどね。
いや、結構あの、YouTube の動画でも、動いたっていう選手は、動くっていう選手は、名前出てきますからね。今、現役バリバリ言うと、さっき言ったあの、西島とかですね、石川慎司っていう選手と、あと、西田康っていう選手ぐらいが、多分、間違いなくコース動きに行く感じの人かな。あと、吉川っていう選手もいるんだけど、この選手も名前ぐらいしてたら、あ、この選手動くなっていうか、いう感じの人だから、そのうち分かってきますよ、それも。
ああ、なるほど。
まあ、大体、でも他は、1コーデーにいる人は、コースは死守するっていう感じで覚えてるんですけど ね、7割か8割方は。
で、まあ、これが全体的にもう 51% なんで、まあ、知らないで投票するんだったら、まず1からっていうのが一番無難っていうことになるんですかね。
あとは、進入固定レースっていう書いてあったら、それはコースが動けないんで、その選手は1号艇確定してるんで、1コースがね。
はいはいはい。
ちゃんと見極めれば、そういうのは分か
る。なるほど。というのが、1個目のこと。で、2個目が、差しっていうんですかね。
ああ、差しは、そうですね。これは、1号艇の選手には、1コース、1号艇ではない、1コースの選手は、差しは絶対ないです。
要は、その、ターンの
時に2コースから外の選手が、1号艇の選手の内側を刺す、入って抜いちゃうっていうのが、 内幕でね、
うん、だから曲がるときに内側から抜いていくっていう説明が一番分かりやすい説明になるんですかね。
先に、要するに先に回った選手の内側から入って抜いちゃうっていう形で、ね、う
ん、なるほど、うん、
一マーク先に回った選手の内側に入って抜くって感じ、
うん、これも出現率が 14% ってことですけど、まあだからその次に、その次ってこともないか、パーセントか、まあまあある程度これもあるよっていうぐらいで考えとった、といた方がいいかなってこと。
まあ1コースの決 決まり手っていう感じで言うと、
うん、
その出現率はあのイニギリは少ないけど、
うん、
まあ差もありなんかかな、
うん、
まあ若干かな、まくりとちょっとどっちが多いかっていうのはコースレース上にもちょっと違う、
うん、
多分、
うん、
でだいたい逃げか差しかっていう感じのレースが多くなるんで、
うん、
大概は。でこれはね、道中、道中のね、抜いてるっていうか、2、3着争いの時とかでよく、多いかな。
うん、うん、なるほどね。うん、
あの、2着、3着争いしてる時に、
うん、
そのコーナーでその、
うん、
内側から走って抜いちゃうっていう形のがあるんで、うんうん、それも差しになるから、
ね。なるほど、うん。これを得意とする選手みたいなのもやっぱりいるんですかね。
これは難しい、ちょっと説明がな。
うん、やっぱりそのタイミングとかそういうのによるんですかね、その状況に。
これはね、うん、逆にスタートが早くない人が、
うん、
なんていうのかな、まあこれ後で説明した方がいいかな、の先に回ってる選手を指すっていうことは、うん、気力があるモーターがね、
ああモーターが要は二重丸みたいな感じの人がこれをやってくることがあると、
うん
うん、
ぐいぐい伸びていく感じになるからね、内側からね、
うん、
っていう感じ、
うん、
全然難しいね、具体的にレース見ながらじゃないとね、
うん、
これね、
うん、まあこれが 2番目の差しということですね、とりあえず。で、次書いてあるのが抜きってやつですね。
抜きはあの、うん、道中逆転が全部抜きになります。
要するに
これは
なんていうの、その1回ターンの時じゃなくてまっすぐの時にっていうこと。
いや、1マーク例えば右が決まって、
うん、
2マークで逆に差し替えされて、
うん、
先頭が変わりましたってそのまま合流しました、
うん、
ってなったら、2マーク差しじゃなくて決まり手は抜きになる、うん。
あ、要するに1マークで決まる状態のとこが逃げ差しとかになるんだけども、それ以外のターンで決まったとこが抜きっていうこと、
ね、うん、そうそうそう、
うん、
道中逆転したら全部抜きになる、
うんうん、これも出現率として 7.4% ということであんまり多くないことなんでしょうけど、やっぱり結構難しいことでは
ね、道中逆転するっていうのは普通は冒頭の中では、
うん、
ありえない、
うんうん、
2段着はあるかもしれんけど、
うんうんうん、そういうの。
それを結構やったのがあの植木道彦っていう選手なんだけどね。
前、まあ、ちょっと動画で見させてもらいましたけど、なんか漫画みたいな展開ですごかったですよね、あれ。
まあ2つぐらいその有名なレースあるけど、その道中逆転のね、うん、動画で上がってるやつで言うとね、
うん、なるほど。まあまあこれもほとんど、まあ、奇跡的なというか、これを念頭に考えて、まあ、予想する人はいないということですよね。
まあ抜きまでは考えないよね、普通はね、
うんうん。で次も出現率が一番少ないやつですけど、恵まれってやつですよね。
恵まれね、恵まれは要するにフライングが出た時に、
うん、
まあフライング 切った選手が先頭立ってるけど、うんうん、結局欠場になるっていうか抜かないといけない、
うん、
残った選手の中から、
うん、
先頭が変わるよね結局、
うんうん、
それが恵まれになるから、うん、
とか転覆とかもそうなんですよね。
転覆のやつはレアやね、でも、
うん、
今後ね、レア中のレアになるね、う
ん、まあまあ、
どっちかというとフライングがあるから恵まれっていう感じのが多い、
うんうん、まあ、これも本当前例数に対する出現率が 0.7% ということですから、まあ、まあまずあってはならないことみたいな感じなんですかね。
まあないって言ったらね、普通は、うんうん、プロだからね、うん、選手はね、
ということですか、うん、で次が、まあ、よく聞く言葉ですけど、まくりってやつですよね。
まくりはの差しの反対で、あの外側だよね、
うん、内側じゃなくて外側からお外から抜いていくということ、
うん、分かりやすく言うと、
うん、まあまあこれも 14.6 なんで、まあ差しよりもちょっと多い出現率ってなるんですかね。
これはスタート X でよくかなるレース場があるから、
うんうんうんうん、
これはね、あとね、
うん、
胴体で言って、うん、付け前っていうのも含まれてるんだよね。
付け前というのはどういうことですか。
まあ、相手の引き波にはめちゃうってやつね、
うんうん、
あの先行して、
はいはいはい、
胴体から外側行くと、うん、引き波があのモーターがスクリュー回ってる
ような
、テルプロやな、
うん、
それで前の方にその波が残るんで、
うん、
失速、あのはめられた波にはめられたところは選手があの、
うん、
選手があの減速しちゃうっていうか、
あ、
その前に行った段階でそのピタッとくっついた状態で、
うん、
その前に少しでも前に行っちゃうと、
うん、
減速しちゃう、
うん、
一撃必殺の技だな、
うんうんうん、
もう高等技術、高等テクニック、これ付け前まで行くとね、
うん、
まくりは締めて少し相手のコースを斜めに行く感じで、
うん、
先に回るような感じになるんで、
うん、
豪快な豪快やけど、まあ、スタートが決まればよくあるケースだけど、つけまいってなると結構これは はめられた方がたまったもんじゃないかな、
うん、これね、こうやってターンする際に、まあ、この、うん、決まったとこみたいな図しか見てないんですけど、逆にこういうのが反則みたいなことはあるの？
反則っていうのは、うん、あの相手を転覆させた時かな。
転覆とあのわざと当ててみたいな感じ。
そう、ダンプっていうやつがある
んだけど、
それが、まあダンプするぐらいまでいいんだけど、
うん、
ダンプして、
うん、
あの例えば転覆させちゃいましたってなったらもう、
うん、
妨害資格になっちゃう、反則資格に。それのギリギリの技術はあの、うん、モンキーターンでよくやってる選手がいるからね、
はいはいはい、
ギリギリこけさせないぐらいの感じの、うん、それはモンキーターンっていう漫画を見てくれたら出てくる、はいはい、あ、この人がダンプする選手なんだっていうのは分かるからね、
うん、でもう一個最後に、まくり刺しってやつですね。
まあこれはもう、うん、高等技術も高等技術、
うん、
あのまくり出しが決まるのは3コースから外、
うん、
まず、
うん、
これはイメージしてね、
うん、
でさっき言った逃げと差しがどういう感じか分かるよね。逃げは、
はいはい、
逃げの選手と差しの選手がいるとするでしょ、
うんうん、
でその3コースから外の選手が、
うん、
例えば1号艇の、まあ、イン逃げする選手の、
うん、
外側に行けばまくりになっちゃうでしょ、
うんうんうん、
でこのまくり出しっていうのは、
うん、
イン逃げする選手と差しの選手の間を入っていく、うん、イメージした、
はいはいはい、だけあの片方の二手の間に入るっていう感じですよね。
そうそうそう、うん、それが一番豪快な感じの、
インと外の人の間を前側に入っていくみたいな感じ、
うん、 これもう一つパターンがあって、うん、マクル選手がいて、
うん、
その内側の選手がまくったところの、その外側に行くっていうイメージにしてその隣の選手がね、
うん、
抜いちゃうって感じで、
うん、
行くっていう感じもあるんだよね。
うん、
で内側の選手も叩きながらって感じになる、うん、
要するにボクシングの、ダブルクロスカウンターみたいな感じ
それがちょっと違うかね。
違う
かな実際のレース映像ってリプレイとかで見たら結構そういう決まり手が載ってるからさ、うん、これもイメージしていけば、
うん、まあ、というこの大まかに6種類があると。
6種類しかない
んだ、うん、6種類しかないということですよね、
うん、
決まり手としては、うん、これってあれですよね、あの新聞とか見ればそういうのが結果で出てるわけでしょ。
結果は出てるよね、うんうん、決まり手はね、うん、必ず、
うん、でこういうのでどうやって決まったかなっていうのが予想できると。例えばその極端な話で言うとその6号艇に乗ってた人が逃げだったらあの地コースを取ったよっていう意味になるしと。
まあね、
うん、いうことですよね。うん、まあ、そういうこと
だから、
う
ん、イメージとしたらね、だからね、うん、平均スタートが早い選手がまくりっていう感じかな、
うんうんうん、
平均スタートの遅い選手が勝つなら差しっていう感じかな、
うん、
スタートの早い選手だったらまくり、遅い選手だったら差し込んで頭取れそうなっていうのを出走表とかでも大体感じ取れるか、
うん、なるほどね、うん、まあ、これである程度なんかイメージ的にこうなるっていうのはしやすくなってくるっていうことですよね、予想するのに。
まあでもほとんどが逃げだからね、うん、普通はね、一着あって予想するときはね、うん、
そのでも逃げが苦手な人っているのやっぱり
B1 とか B2 の選手が、
うん、
普段走れられてないコースだったら出走回数が要するに少ない
だ
ったらスタート感がないってことになるから
、うんうん、普通は大体がもう一こうその人がもう断然有利ってことですよね。
うーん、まあ、平均スタートもそこまで遅くないなら軸にはなるよね、
うん、多分。
であとね、これは、まあ、そのうち見れば分かるけど枠番勝率っていうのがね多分ね、
うん、
調べてくれば出てくるんだけど、うん、それで例えば、うん、低い人高い人って必ずいるから、それでその予想してる人はその信頼したり切ったりするわけよ、その選手をね、うんうんうん、であとボートボーイでしょ、
はい、
杉浦さん見てるの、
はい、
これ新概念データってやつがあるんだけど載ってた、これは
新何
概念データってやつ、
ちょっと待って、概念データってどこにある、目次がどこにある、概念データ
それはボートボーイがだけしか載ってないデータみたいなやつなんだけど、
うんうん、
要はね、この、
はい、
その、その選手の枠番があって、
はい、
コースがあって、コースのところから、その選手が逃げる確率がどんくらいか、
うん、
で、隣の選手の2号艇の選手、2コース想定の選手が、
うん、
その選手を逃がす確率がどのくらいあるか、
うん、
と書いてるんだよ。
どこだろう、ちょっと今、目次がないんでこれ分かりにくいですよね。
なんかデータが、そういうデータが載ってるのがボートボーイにあるんだよね、確か。
ちょっと今これパッと見るだけでは見つけきらないですけど、
うん、あ、ここにも、そういう話の中でその例えば 2号艇の選手がマクロノか刺すのかっていうデータが載ってるんです。
40ページ。うん、新概念データ活用法って書いてあるけど、
うん、
うん、あ、逃がし率とかそういうのが書いてあるよ、ね、
そうそうそうそうそう、う
ん、なるほどね、
うん、それ参考にするわけよ。
はいはいはいはい。まあまあ全部の選手が出てるわけじゃないよね、要は。
うん、それが出てるのはなんていうのかな、 GLC のデータ的には全員取ってるはずなんだけど、
ね、
おそらくね。
それ活用法って書いてあるから他にもあるのかな。
まあだからその選手があの逃げやすいのか逃げにくいのかは、
あ、なるほど、ね、まあまあそれでパッて名前とこれを数字を見るだけでもだいぶ頭に入れとったら違うよってことですよね。
そうそうそう、だから 2号艇に強い選手、
うん、
3号艇に強い選手っていうのがいるはずだから、
うん、なるほど。コースまくられ率、刺され率とかあるわけね、うん、あのあれだね、あの人も乗ってますね、あの、まあ、クライマックスで髪の毛を真似たでおなじみの峰竜太選手。
峰竜太、そっちの峰竜太のが稼いでるかもしれないのに、タレントより去年の賞金王なのにな。
人の1コース1着率すごいですね、 80% って。
だからこの選手が逆に負けた時には、
うん、
とんでもない範囲とかで出るってこと。
1コースまくられ率とか刺され率とか、
うん、
もう 8%5% とか、
そうそう、うん、書いてるわけ。
うん、
三連単に絡む率っておそらくこの選手 80% 以上あるはず
なんですよ。なるほどね。
その前期のデータでいうと、
うん、なるほど、こういうのを見ればいいと。あと、まあ明日、多分九州で明日か連休明けぐらいなのかな。まあ明日とか言ってもこれいつ上がってるやつか分かんないあの配信なんですけど、あとあれですね、やっぱ、うん、ボートボーイってこう初心者が見てもパッと分かりやすいなって感じには見えますけどね。
まあね、レイアウトがね、やっぱりね、うん、大きい文字とか多分なってるはず
ね、うん、特にあの僕みたいにあのだいぶ老眼が入ってきた身としてはありがたいですけど、うん、まあこれからはね、僕もあの野球がオフになるにつれて、まあね、あの抜け殻になっちゃいかんから、いろいろあのなんか趣味を展開していこうと思うことで、やっぱあれですかね、あの今のところは、まあ、自転車が好きなんで自転車でいろいろ行けるなんか冒頭レース場行ってね、あのいろいろおいしいものを食べて帰ってくるっていうのもありかなと思うんですけど、まあ、
今やっぱ試合のやつ見たんでしょ。
うん、試合で、まあまあ、まずはそのカツカレーっていうのを食べてみようかなと思いますけど。
あれ、カツカレーって玉川のやつじゃなかったっけ。
玉川
じゃない、そっち見てない、
うん、
見てない、
は見てない、うん、スパイシーカツカレーっていうやつが出てきましたけど、
あ、うん、試合のやつ出てきたんだ。
うん、さすがさ、こう行った中で思い出の食べ物とかあります？あと僕パッて見たのでは若松の皿うどん定食とかそういうのがちょっといいかなと思ったんですけど、
いや、ま、これは間違いなくあの尼崎に行った時の100円たこ焼きや
ね、うん、100円たこ焼き、
あ、たこの字が違うよ、大いに幸って書いて
る、あ、
たこ焼き、
あ、たこみたいな感じでね、うん、
中に入ってるのはこんにゃくなんだけどね、
うん、 あーなるほど。
6個入り100円って言って安いと思うわ。
確かになんか前僕も関西行った時どこのインターとか高速のインターで500円で うな丼が食べれるとこがあったんで、食べましたけどね。あ、やっぱ500円だって味やったけど、うん、まあでもそのコスパと味もっていうことですよね。
だって20年前と同じ値段だよ、
うんうんうん、
最初行った時20年ぐらい前なんで僕、うん、で今も200円なんだ。
そういうのもちょっとね楽しみにしていこうかなと思いますけど、まあとりあえずあとね、あのなんだっけ、ちょっとシリーズ化していくと思いますけど、僕がテレボート登録したので、その推しの選手をなんか登録するっていうことができるんですよね。
マイエーサーはあの、うん、アプリ、スマートアプリとか、うん、あとテレボートのあのボートレースのPGM のやつの、
うん、
にも登録できるやつは、
うん、でまあこの とにかくこのボートボーイの10月号を見て衝撃を受けたんですけど、やっぱ推しの一人に、ま、1回に1人ずつちょっと選んでいって、これって変更できるの？
変更できます。
あ、本当？じゃあとりあえず1周に1人ずつ選んでいって、それからまた脱落したりとかもやっていていいわけですよね。
個人的にはだから男子レーサーを混ぜてほしいんだけど、俺としては困るんだけど。
で今のところだからあれですよ、西スポに乗るあの字が大きいやつ、
うん、
特殊が大きいところを見ていくので、あの今回はそれで見たのが女子だったということでね、なんですけど、まあ、それで選んだわけじゃないんですけど、まあ、今回はこのボートボーイを見て、やっぱ、大山千尋選手がめっちゃ可愛いなと思って、まず一人入れます
。何年遅れてんだかも。あの、陸上競技ってのは一周、二周遅れですよ。
まあまあ、ということで、これも、一回に一人ずつちょっと選んでいくという形にしてもらっていいですかね。
まあ、ジオちゃんはね、うん、俺も売れてますからね、うん、そら、マイレーサーはね。
ということで、また、次の週がね、あ、次の週って、まあ、これがどのスパンでいくかまだちょっと未定な番組ですけど、うん、とりあえずは、うん、一人ずつ選んでいこうかなとは思っています。ということでね、うん、まあ今回はそれぐらいで、まあまああとはねやっていくうちにいろいろと教えてもらっていこうと思いますけど、ただこのボートボーイもあれですよね、あのいろんな割引クーポンも出てるんで、でもうまい具合活用していけば結構元は取れるよってことにはなってるんですかね。
うん、例えば福岡の指定席だったら1000円分なんで、うん、あの指定席のところが、うん、まあ並んでますけどね、とりあえず休みの日とかはね、うん、
ああなるほどね、
早めに行きなさいってことで
遠慮する。これじゃあ後から行ってこれ見せてももう入れないよってことはあるの？
うん、100人ぐらいで締め切るパターンもあるから。
ああなるほど。大体100人ぐらいしか入れないのこの指定席に。
まあ、1日100人ぐらい。いや、あの、他にもあるけど、その、うん、有料で買う人もいるから、
うん、
その、チケットを、その、使う人が、100人ぐらいいるんだったら、もう、その、それで終わる、打ち止めっていう形は、同じ日に重なったらね。
逆に、一般席って100円とかで入れるやつは、確実に使えるってことですよね。
一般席っていうのはでも福岡だと指定席とは別だから、
うん、
入場料のあれぐらいしか変わらんけど。
ああ、でもそうか、そういう感じなんですよね。 なるほど。じゃあこれ使うときは早めに行ってくださいってことには違いないね。
うん、遅めに行っても、うん、もうこの日はもう打ち止めしてますって言われたらあれでしょ。
ああ、なるほど。
ま、毎日行くわけでもないから、うん、多分
なるほどね。うん、そうだね。だからよっぽど平日の有給取ったぐらいじゃないと余裕持って使えんよってことにはなる。でも平日行ってもダメな時はダメだよね。
うんうん、結構俺使った時は指定席、うん、久ぶりさんに行った時はそういうの多かったんですね。チケット使う人が、
はいはいはい、
クーポンか、クーポン使う人多かったんでね、うんうんうん、気をつけないといけないっていう場合もあるよ、はいはい、日曜祝日とかだったらと、
うんうん、分かりました。逆にこの指定席って僕も全然イメージが湧かないんだけど、どんな席になるんですか。
福岡今リニューアルして3階のところはね、ちょっとね、うん、東スタンドの方が多分リニューアル工事してるんだけど、うん、福岡はモニターがないの、とりあえず。
うんうん。
まあ、水面際に見やすいっていうだけか、とりあえず、うん、席が指定席ってしてあって、はい、でもね、その、若松のね、芦屋もそうだけど、モニターがついてるの、指定席になったら、ねうんうん、で若松の場合さらにグレードが上がって、そのロイヤル席っていうのがあって、うん、これもモニターがとりあえずついてるような、で椅子もちょっとふかふかな感じの、うん、ソファーみたいなところで座れるところもあるから、うん、
なるほど。
で福岡の場合はね、そういうロイヤル席は一応今のところないんだけど、うん、その一般の人が入るのね、
うん、
ペラボートの方にね、ちょっとね、うん、リッチなところがあるね、
うん、
道外の方に4000円の席があるんだよね。
おお。
で全部のレースをね、
うん、
その一応一席予約したらね、その日やってる全部のレースを変える。
うーん、
しかも投票しにバターを投票しに行かなくて、その座ったまま投票できる。
うん、
例えば福岡じゃなくて、例えばその日遠いところ、例えば平和島がやってますってなったら、その平和島のところを押して、
うん、
こういう、まあ一応チャージはするんだけど、うん、チャージした分の金額の範囲で、その、購入、その場で購入できる。座りながら購入できるわけ。ーマークシートに塗らなくていい。で、的中したら、そのまま残金がそのすぐ表記されて、的中しましたかっていうメールじゃないけど、その告知もちゃんと画面上に出てくるから、ね、うんうん。ゴージャスに過ごしちゃいな、そっちもあれで。
なるほど。チケットショップのやつもありますね。
チケットショップの例えば、
うん、こっちで行けるとしたら、鎌とか勝山。あれ、でも自転車で行くの、鎌は行けるけど、勝山はきついな。
わざわざ行くって、その、根性はすごい。宮間とかも行くんだ
よ。宮間はこれないね。その時によるのか。
行ってない。
うん、個室は覗きますとかいろいろある。こういうのもそういう席になるんですかね。
ああ、でもあそこの唐津のなんていうのかな、
うん、
ペラボートみたいな、その外売りのところは結構今結構リッチになってたね、うん、でもね、そういう感じで言うとね、うんうん、個室みたいなところはね、多分ね、
うん、鎌が通常1500円とか勝山が1000円とか、
うん、1000円ぐらい別に対して、多分鹿児島の天文館とかのところもそういう感じで分けて 2席くらい、その指定席とそのもう一個ちょっとリッチなところもあるはずだったけど、
うん、これでもここ行って特別な食事ができるとかいうわけでもないですよね、多分。
カレーがあるとかぐらい、指定的にやると、うん、多分あのジュースがただで飲めるってこと、
はいはい、
自販機があるから、うん、それは間違いない、それは間違いなくあると、うん、あとはまあオプション次第かな、うん、このレース場、
なるほどね、
モニターがあるかないかとか、
これも行って、まあ、鎌倉までちょっと行っていいかな、勝山もちょっと体力ついたら考えよう、でも行って何もないもんね、あそこ行ってもね、まあ鎌もそらで
田舎って言ったみたい
な、まあ、車で行ってもいいけどね、まあ、もなんかあれかな、まあまあそんなとこですかね、今日はまあそれぐらいにしておこうかなと思って、あとはねあれか、あのこの後おまけ放送としてね、あの岩先生にちょっとあの女子レーサーについてちょこっとだけね聞いた音源があるんで、それを添えて終わろうかと思います。で、次回に向けてなんかこうおすすめの動画とかありましたら教えて欲しいんですが、
ね、うん、今日はね一応ね、まあ、ブドリップピタカって今余ってるとは思わなかったから、うん、競輪のやつをちょっと紹介しようと思ったのよ。
はい、
あの、うん、玉村元気って検索したらね、
ん、玉村
めちゃくちゃ面白いと、うん、玉村元気って検索したらねめちゃくちゃ面白い動画、杉谷さん好みの動画があ
って、なるほど、はい、
あのなんていうかな、杉谷さんあれでしょ、ボクシングのあのスーパーマンみたいな格好してる人が好きって言ってたでしょ、
ああ、アドミス・スティーブンソンね、うん、もう
ああいう感じの
ほぼほぼ
ことをやルーティーンみたいなことをやってる人がいるからね、うん、
負けた試合で脳の手術してちょっと復帰は難しいかと思いますけど、あの人ね、うん、まあそれちょっと楽しみですね、うん、
あ、まあちょっとちょこっとヒント言うとオタクちゃん、
はいはいはい、
で杉浦さんも好きなあの、うん、のジャンルの、ジャンルっていうかあの、あれが、なんていうの、杉田さんが好きな分野の、ちょっと、登場しちゃってる、
うん。なるほど。うん、なんか、もう、それ聞いただけで、なるほど、というか、僕が好きそうな感じで、楽しみになってまいりました。
ちなみに、検索する動画だったら、うん、競輪マルシェってやつの、アップしてあげてる動画を、おすすめするけど
ね、うん、なるほど、で次回ちょっとあれですかね、一回ちょっと引いて競輪のことを勉強してみるやつにしますかね、次は、
まあ、うん、ウィンチケットで今結構面白いのやってるんですけどね、今ね、
う
ん、
ああ、まあまあそれ
は仕立てしてます、うん、フィーラーさん、
いや今のとこ ほぼほぼ分かんないですけど、
競輪くじっていうのをやってるんですよ。
はい。
ウィンチケット開いたら、ひょっとしたら、競輪くじで出てくると思うんですけど、アプリで。
はい。
バラマキがね、今日がね、うん、121万239円ってやつがあるんで、
うん、
最大4000円とか、5万1000円とか、5200円の総取りかな、これやってます。で、くじをね、なんか、今日は何回引けるんだ ?1、2、12時までにね、1、うん、2、3、4、5、6、7、8、8回引けるんですよ。
うん、
ちょっと引いてみますね、俺ね。
ええ、
まず10ポイント、まずこれ止まった1個目で。うん、あ、これ次も10ポイントだ。
うん、
あ、この、今度は5ポイントになった。次10ポイントだ、
うん、
次はどうかな、あ、13ポイント次か、34ポイント5ポイント10ポイント、あ、全部引いたか、これで、うん、今引いただけでも多分ポイントが使えるポイントが253ポイントのとか、うんうんうん、200ポイントぐらいになってる
ね、うん、なるほど、
今引いただけで、うん、でこれがあの投票に使えるポイントになってるんです、
うん、じゃあまあ200円
も引いてみたら、
うん、ちょっと今ね、 競輪マルシェって開けようとしたらメンテナンス中ですになってて、
YouTube の動画のところですよ。
あ、 YouTube がだから今パソコンで開けない状態が続いているのでダメですね。やっぱり開けないですね YouTube は。
たまら元気で競輪マルシェの YouTube チャンネルを開いたら、
うん、
シーリアさん好みのやつは出てきますけどね。
わかりました。じゃあ、後でそれは見ようと思いますので。まあ、今回はこれぐらいでということで、まあ、次回はちょっと競輪を勉強していこうかなと思いますので、よろしくお願いします。まあ、この後はね、はい、特別放送のちょっと曰くにインタビューしたやつが入りますので、よろしくお願いします。ということで、今日はここまで。はい、それではね、ゲストとして、今日は、岩先生に来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとね、僕も最近ちょっとボートレース少しだけ見るようになって、最初にその新聞で大きく書いてあるとこを見ようっていうとこがなんか福岡の女子のとこやったんでね、ちょっと女子選手に詳しいといえばやっぱり岩先生かなと思いまして。
いや、そんなんですよ、詳しくないです言うてですから。
でね、今そのちょっとサイトで女子選手218名みんな顔が見れるようにページを出してるんですけど、
はい、
推しの選手とかはねちょっと教えていただこうかなと思いまして。
はいはいはい、まあ、一応一番一押しはこのせいなんですよね、は
い、小野さんっていうとそのこれ番号で言うと何番になるんですかね。
番号で言うとちょっと待ってくださいよ、うん、番号だと4530です。
お、さすが。
あ、そうね、これもえれだ
と4530。ちょっと待ってね、453。ああ、なるほど。はい。
なるほど。なるほどって、その、
ターンとスタートが結構高い点数書いてありますね。
はい。
うん、今年が
中編。去年の女王です。
ああ。
イギリスチャンピオンの発射です。G1 の。
今は30歳。まだですね。
ですよ、
うん、あと他にはそうパッパッパってこう名前を聞いていきたいんですけど、
パッパッパっていくと、うん、4556武井奈美と、
はい、
4885大山千尋と、
はい、
4190長島真希と、
はい、
4927関野綾と、
はい、
4765の野田部ひろ子ですね。
あ、
野田部も入れちゃうんだ圧倒的に野田部か入れちゃうんだ
入れちゃいましたね、はい。
あれも写真撮ってもらってたのな、入り持ちの、ね、
あ、なるほど、
いただきました、
うん、でもね、僕はボートボーイ買って見出したんだけど、大山千尋さん、はい、めっちゃ可愛いですよねこれ。
そう、
もうアイドルみたいな顔して、なんか僕この人が乗ってる手で違う人が運転してんじゃないのっていう感じでとてもそのレーサーみたいな顔つきには見えないんですけど、すごいなと思って、
うんうん、
杉原一郎、この選手のお母さんもレーサーなの、
ね、
だと
ひろみちゃんが、
うん、大山ひろみちゃんって言っちゃうんだ
よく岩くん、ほら、写真撮ってるけど、あれってどこに行けばあんな風に撮れるの？
あれは、ボートレース場の、その、うん、レースのある前日に、全権日っていうのがありまして、うん、それで選手が入ってくるのが、まあ、だいたい10時とか、前日の10時、11時とか、それぐらいの時間なんですけど、うん、その時間帯に、まあ、その選手が入ってくるところがあるんで、そこで、うん、陣取って待っとけば、うん、選手がどんどん来るんで、その時にまあ声かけてサインしてくださいとか写真撮ってくださいとか言ったら気さくに応じてくれるんで、うん、撮ってもらいますよ。
なるほどですね、うん、
あのだから岩井くんだけじゃなくて10人以上いるよねあそこね。多分ね。
結構いますね。
ああなるほどね。
はい、特に女子戦はね、
うん、多いですよ。
僕も、うん、まず女子の方だけ今見てるのでこれでちょっとハマっていこうかなと思いつつあるんですけど、
うん、
やっぱ女子戦ライバル多いもんねでもね、うん、岩くんね、
なかなかなかなかです。
アイドルに比べたら敷居は低いよね。アイドルの追っかけっていうか、うん、あれに比べたらね、
うん、そうですね。
なるほどね、うん、いろいろ面々を見て、うん、なるほど。
なるほど、さっきからなるほどって言ってますけどね。
いやいや、ちょっと僕もあれ、酔いが回ってきてる部分もありますけど、
うん、大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。これ、岩くん、いつもどこ行ってみるというのが多いというか、それに応じていろいろ行ってるよね。逆に言うと。
まあ、近いところばっかりですけどね。うん、福岡か、芦屋か、うんうん、どっちかですね、今のところ入り待ちしてる。うんうん、あ、徳山もあったけど、あの時は目当ての選手に接触できなかったんで、まあ、福岡か芦屋かどっちかですね。
うん、僕も福岡も芦屋も自転車で行ける範囲なので、そのまま足よく行こうかなと。
強いては若松もでしょ。
まあね、若松までは行ける。頑張れば唐津まで行けるかもしれない。
シントもいけど、唐津まで行ったら。
帰ってくれんです。
うん。本当、大山さんは一回ちょっと写真撮ってみたいなという気になりました
。うん。ぜひぜひ。
小野聖奈の、あれよね、来月あの福岡のイベント来るんだよね。あの、周年も記念もね、記念レースも、ね、
はい、
あの、
はい。
あれ確かそうだったんで、その、レースの、福岡の G1 のドリームの6号艇やったかな、大山千尋が出るんだよ確かね。G1 のね確か。
いや楽しみですね。
ちなみに杉田さんね、あの大山千尋ってね、
うん、
今年あった福岡の SG のね、うん、オールスターがファン投票で選ばれるやつがあるのね、
うん、
野球と一緒で、ね、うん、ゆらくん、それ何だったか教えてやりなさい。
1位でございます。
おお、
ごちそうさまでした。
な、結構
このせいなか、このせいなかない、ゆらく
ん何位でしたっけ。7位とか8位とか4位ですっけ。ちひろちゃんが1位。
ドリームレッスン出てたよ一緒に結局。
ああ、出てましたね。
なんかボートボーイのなんか獲得賞金ランキングでも男ばっかりの中でこの子がだけ名前が入ってたような気がするけど、
そんな今年あのレディースチャンピオンっていう G1 取ったもんな、
うん、よ
くね、
うん、
だから多分今年の順調にいけば年末にあの大晦日に優勝戦があるんだけど、うん、1000万円のレースがね、うん、それの優勝戦には乗ってるだろうと、おそらく、
うん、期待です。
勝てばまあ文句なし、あの賞金女王をね、うん、要するに、
うん、
うん、あとこれ、うん、岩君的にはこう女子レース結構当ててるような印象ですけど、なんかこうコツみたいなのはあるの？
いや、それは最後にコツとかないですから、もう勘ですから。
勘、やっぱそれはずっと見ていかないとわからない部分みたいなの、
うん、はあると思いますね、うん、男子なんかもこの前平和島で見ましたけど全然わからんかった、
うん、そうなの、うん、
はい、ちんぷんかんぷんですよ。
平和島がそう難しいの、予想すべて難しいんだから。
うん、
まず、平和島、江戸川。
なんであんな難しいとこ行ったかなっていう感じですけどね。やっぱまあこまめにチェックすることですね、
うん、
それしかない。
わかりました。じゃあちょっとね、これからもね、これでお呼びすることがあると思うんでね、またよろしくお願いしますということで、今日はねちょっともう明日が早いということでね、別撮りでちょっと撮らせていただきましたけど、今度はね頭から特番としてお呼びしますので、またよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、岩先生でした。ありがとうございます。
ありがとうございました。